漁業と環境について話すラジオ、お相手はウッチーと
コウです。
お久しぶりでございます。
大変お久しぶりでございます
お互いお久しぶりだけども、まあリスナーさんについてもお久しぶりですよね。
そうですね、もう聞いてくれてる人いるのかなっていうぐらいお久しぶりですね。
そうだね。一応まだ購読は、してるけども、全然更新されないな、みたいな、あったかもしれないですけど。
そうですね。
前回のね、更新が2020年の10月と。
もう1年以上経っちゃったんですね。
そう。1年2ヶ月ぶりの更新となってしまいましてですね。
なんと。
いかがお過ごしでしたか、コウさん。
まあ、忙しくサラリーマンをやらせてもらっておりました。
仕事あっていいよね。
まあ。まあ、コロナとかもあったんでね、この1年、2年ぐらいは。ね、まあ、ちょっと仕事の方が予定が2点3点っていうのが多かったですね。
いや、まあそうやな。なかなか難しいよな。
そうですね。
まあ、こっちは大した今まで通りって言ったら今まで通りやったかな。
ああ、そうなんですね。
まあ、ありがたいことに。
まあ、船に乗る仕事をしてるんですけれども。やっぱ、なんていうんですかね。乗る前にみんな、まあ、一旦やっぱ検査とかして。
検査、
入るんですよね。で、それで引っかかっちゃう人がいると、まあ、そこで、予定が結構変わっちゃったりとか代わりの人どうするとか、なんかそれで結構バタバタしてた感もありますね。
そっか。でもそういう人はたまにはいるってことね。
まあ、たまに出てきますね。まあ正直もうどこが原因かなんてわかんないんですけれども、
いやまあその人が責任あるわけじゃないですか。
そうですね。
事前にそれがねチェックできてたら、それがね、もし、チェックせずにすり抜けて中でさ、蔓延したら大変なことになるもんね。
まあ、実際そういう件も何回かあったんですけども。
ああ、そうなの？
そうなんですね。まあ、どこかの組織が多分、なんていうんですかね、オフィシャルに発表してるとは思うので気になる方はお調べください。そのとこから僕の仕事がバレちゃうかもしれませんけど。まあ別に隠すことではないので、はい。気になる方は適当にお調べください
。それでもさ、いや、昔っていうかさ、もう数百年前の、ね、大航海時代なんかはさ、もうなんか40日間船に、まあ、陸についても40日間ぐらい、もう船にさ、留め置かれたっていう話やん。
あ、そうなんですか？
もうそれに比べればもうだいぶマシっちゃマシよね。
それは、あれですか、その、やっぱ感染症とかにかかってるかもしれないってことですか？
当時のペストだとかね。そういうのに、もう持ち込ませないようにっていうことで。今だったらね、もう長くても14日間の隔離やしさ。
そうですね。で、ホテルに、行かせてくれるっていう感じですもんね。
そう。政府のお金でご飯も食べられる。
そうですよね。
まあ、ただちょっとあんまりいいご飯ではないみたいやけど。
なんか、何でしたっけ？しかも、ホテルも、なんか最近テレビで言いましたけど、どこに飛ばされるかわからないみたいな、
そうやな話らしい。急にだって沖縄九州とか飛ばされるとかね、あるみたいやから。か
あるみたいですよね。
ただね、まあね、この年になるとね、ちょっと新しいことがね、なかなか少なくなってきたかなと思ってるんですけど。で、まあ私自身はその生き物相手の仕事を、あるいはまあ自然相手の仕事をしているんで、本来ならね、もう毎年平年並みで、もうそういう突発的な事件が起こらないことを願っているんですけども。
まあ、それが一番いいですよね、基本的に。
で、まあ、なかなかそうもいかず、ちょこちょこと事件が起きるんですけど。
はいはい。
まあでも事件って言ってもね、高水温だったり、大雨だったりとかっていう、そういう、自然環境によるところが大きいんですけど、2021年、今年を振り返ってみますとですね、北海道では、7月にね、すごい気温が高くなったんですよ。
高温だったん ですね。
そう。はい、で、海水温が上昇したんですけど、
ええ、
で、温度が上がるって、まあ、熱を貯めるっていうことに、とイコールかだと思うんですけど、うん、
はいはい。
で、1グラムの水を1度C 上げるエネルギーと、うん、空気1グラムを4度 C 上げるエネルギーと同じぐらいらしいんですよ。
はいはいはい。
今、非熱の問題で。
はい、まあ、同じぐらいエネルギーが必要だということ
ですね。そうそうそう。はい、で、同じ1グラムで比較するとなかなかピンとこないかもしれないですけど、まあ、体積で考えると、1グラムの水って、だいたい1ミリリットルですよ、
ね。そうですね。1ミリですね。はいはい。
で、1グラムの空気ってだいたい1リットルぐらいなんですって。
ああ、なるほど。
なので、まあ、同じ1度上げる場合は、4リットルの空気と1ミリリットルの水っていうのが同じエネルギーがかかると。
ああ、なるほど。はい、うん。同じ1度だと体積としてはっていう話ですよね。
うんうん、そうそうそうそう。まあそう考えると、まあ海水が1度上昇するっていうのはすごい相当な、まあ、熱量を蓄えているだろうと。
まあそういうことですよね。気温が4度上がるってなかなかですからね。
うん。そうそうそうそうそうそう。で、あのね、地球上の大気の量っていうのをちょっと調べてみたんですけど。
はいはい。
一般気象学っていう本の中にですね、大体、地球上の大気の全質量、5.27×10^18 と。
まあ、ちょっとイメージが、つかない感じですね。でかくて。
まあまあ、10^18ぐらいということで、
はいはい。
キログラムというふうに書いてあったんですけど、で、一方、海水の量。
はい。
っていうのが14億立方キロメートルと、いうふうに言われたんですけど、
うん、はい。
これもちょっと自信ないんだけど、一応計算したら 1.4×10^21 と。
10^21。はいはい。
まあ、億、14億やから、14×10^8 でしょ？
そうですね。
で、立方キロメートルやから、
はいはいはい。
立方メートルに直したら、10^9かけることになるやん。
そうですね。
1000×1000×1000 で。で、1立方メートルは1トン。
はいはい。
と考えると、1キログラムに直すと、同じ単位で直すと、10^21かなと。あ、まあ、14×10^20やから、1.4×10^21 と。
はいはい。
いう計算になるんですよね。
はい。
だいたいやってるんじゃないかと思う。何回か計算したんで。ってなると、質量からいくと、
はい、
空気が、まあ、5.27×10^18。
はい。
海水が、まあ、水って言ってもいいのかな、が 1.4×10^21 と。
うんうん。
いうことで、仮に海水を一度上げると、もう18^21なんで。
桁が。
そう。単純計算でも、1000倍でしょ？
そうですね。
で、まあ、1.4 と 5.27 だから、まあまあ、1000度ぐらい。
そう感じですね。
って考えていいかなと思ったけど。
はいはい。
要は、海水1度上げると、気温を1000度、地球上の気温を1000度上げるのと同じ。ぐらいの熱容量があるはずだろうと。
なるほど。
で、実はですね、2019年、海水温度が、1980年から2010年の30年平均に対して、0.075 度高かったそうなんですよ。
なるほど。075。はいはい。
0.075。まあ、1000分の75か。
うんうん。
だから、大したことないかなと。0.075 って。そういうふうに思われるかもしれないんですけども、海水1度で気温1000度に相当すると考えると、 0.075 は75度気温が上がったのと同じ熱量が蓄積されたと。
そういうことになりますね。
言えるんじゃないかと思うんですよ。
はいはい。
で、一方気温の方は2020年の気温っていうのが、1991年から2020年の30年間の平均からするとプラス 0.34 度。
0.34。
まあ 0.34 度でも相当大きいとは思うねんけども、
ですね、
ただその大部分はもしかしたら海がもうすでに吸収してくれているかもしれないと。いわゆる海が吸収して、吸収しきれなかったものが 0.34 度だと。いうふうに考えられなくもないのかなと。
なるほど。
いうふうに思うんですけども。で、まあね、これがまあ、基本的にその地球温暖化というふうにまあ言われていると思うんですけども、そのまあ主な原因として、二酸化炭素の増加が今、まあ叫ばれてはいますけども、
はいはい。
で、実はまあ二酸化炭素自体も海に、が吸収してくれているんですよね。
ね、
はい、まあね、もともと二酸化炭素って水に溶けやすい性質なんで、うん、でもですね、まあ二酸化炭素が溶けた水っていうのは、酸性になりますよね。
そうですね。
で、まあね、これも当然、高さんの専門分野かもしれないですけども。もうこれがね、まあ海洋の酸性化ということで、うん、やっぱりね、今、海洋の酸性化っていうのが問題に起こっているなぁと。
そうですね。
いうふうに思ってましてですね。ただ、酸性化がもうどんどん進むと、海洋生物に影響が出てくる可能性があると言われておりまして、まあ大体、海の pH って、8ぐらいかなと。
そうですね。まあそのぐらいですね、大体。はい。
大体。で、7がまあ中性なので、やや塩基性、アルカリ性に偏っているのかなということなんですけど、うん、
はい。
まあもしこれがね、酸性にどんどん偏っていくと、まあ最初に影響を受けるのがサンゴではないのかなというふうに言われておりまして、
うんうん、
まあね、サンゴっていうのがその炭酸カルシウムを自分の体に取り込んで、まあ骨格にしているわけなんですけど、
はい。
この酸性化すると炭酸カルシウムっていうのがこう取り込むことが難しくなってしまうということで、またあるいはね、その貝類なんかも、殻を炭酸カルシウムで作っているので成長できなくなる恐れがあると。で、さらにはその貝類なんかは冬幼生って言って卵から変えるとしばらくね、冬しているんですけども、その冬期間にもね、はい、うん、で、冬期間にも殻を作っていくんですけど、その殻を作ることが、まあ、それ自体も阻害されて成長できなくなるかもしれないと。うん、で、まあ実際、小笠原諸島だったり、奄美の浜サンゴっていうサンゴがいるんですけども、
うんうん、
そこで影響が出ているのではないかという、
うん、
まあそういう報告もあるそうです。
なるほど。
でですね。まあ、さて。で、北海道で、まあ、今年起こった、まあ、水産業界の事件と。
はい。
いうことでいくとですね、はいはい、北海道道東の、太平洋沿岸の赤潮。
ああ。
なんですけども。
はい。なんか、ニュースでもやってますね。
やってますね。
はい。
まあ、赤潮って聞いて、大体、どこで今まで起きるかって言ったら、やっぱりね、瀬戸内海とか。
そうですね。本州のどっかの湾ってイメージですね。うん、瀬戸内海とか大阪湾とか東京湾とか。
そうそうそうそう。
そうですね。
うん、そういう暖かいところのね、イメージが多かったんですけど、うんうん、まあ、なんと今年はですね、寒いはずの北海道で起こってしまったんですよ。
うん、
で、まあ今までのね、ちょっと、まあ、赤潮っていうか植物プランクトンがたくさん増えるっていうこと自体は、これまでもいっぱいあったんですけど、はい、それが、生物に悪影響を及ぼすような種類のものが、こんだけたくさん増えるっていうのが、起きたのが、うん、今までなかったなと。 で、実はね、去年、ロシアのカムチャツカ半島で、なんかウニなんかが死んでるよっていうニュースがあったんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはい。
で、まあ去年、一応それも読んではいたんですけど、ふーんっていう感じで、いたんですけど、でね、まあ日本から1200キロ以上離れている、
まあそうですね、
ところの話なんで、まあまあ気にもしていなかったんですけども、しかしですね、今年2021年の9月の末頃にですね、
うん、
北海道の道東の各地区で定置網に入った鮭が死んでいるというニュースが流れてきまして、で、まあね、その後いろいろ調べが出てきて、人工衛星のね、クロロフィル画像っていうのを見るとですね、植物プランクトンの量の指標となる、その、クロロフィル A っていう、まあ、色素が、どれだけあるかっていうのを、まあ、見る画像と、人工衛星で確認できるんですけども、はいはい、
そうですね。
それが、まあ、千島列島沿いに、北から流れてくる、その、親潮に乗って、うんうん、まあ、この濃い部分が近づいてる、来ているように見えると。
ああ、なるほど。
で、まあ、どこから来たのかっていうのは、まあ、さらにね、調査しないとわからないんですけども、うん、まあ、今、そうではないかな、というふうには言われておりまして。
あ、じゃあ、そこ、太平洋沿岸で湧いたというよりも、
うんうん、
北から流れてきたっていうのが。
ではないかと。
あ、なるほど。
ただね、全部が流れてきたっていうか、その濃い状態できたっていうわけでもないかもしれなくて。
まあ、ある程度の塊が来て、
そうそうそう
そう、まあ、そこら辺でさらに増殖してっていうことかもしれないですね。う
ん、なるほど。で、今年9月中旬にその100ミリを超える雨があったんですよね。
ああ、はいはい。そうなんですね。
で、沿岸にはその植物プランクトンの栄養になる栄養塩の、窒素だとかリンというのが、まあ、豊富にあって、で、そこに、まあ、赤潮の原因であるカレニア属のプランクトンが流れてきて、大増殖したのではないかなと。
ああ、なるほど。
いうふうに、まあ、考えられているんですけど、
うん、
まあ、普通はなかなかね、その、今年は特にその台風があんまり来なかったっていうことで。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、一説によると、例えば表面の方には、あんまり、今まで、その、なんていうのかな、いつのも年ならある程度いる、植物プランクトンが増える元になるようなのが何ぼかいたのが、うんうん、今年はあんまり炎直で、その、なんていうか、栄養が少なくて、
ああ、なるほど。
もともと少なかった可能性はあると。は
いはいはい、普段増殖してるやつができなかったみたいな、そういうこと。
そうそうそうそう。
はいはい。
いなくて、で、この、今回話題になったカリニアセリフォルミスっていうやつが、まあ、原因の種類ではないかと言われているんですけども、
はいはい、
このカリニアセリフォルミスっていうのが、その10度前後でも気温がね、水温が、
はいはい、
増殖できるということで、普通はま、25度とか30度近い高温で増殖するんですけども、結構それぐらいの低い水温でも増殖できると。いうようなことで、で、かつ、上下に、なんていうのか、移動できるんですよね。
あ、自分自身で動けるっていう、
ね。そうそうそう。昼と夜で。
ああ、じゃあ昼間、は上がってきて、夜は下がってみたいなことができるんですね。
で、っていうのが、上と下で栄養塩の量が違ってくるんですよ。
はいはい。
夏場って。
うんうん、
例えば、上の方は水温が暖かくなると軽くなって浮いたまんま。
はいはい。
で、下の方は水温が冷たくて、重たくなると、
うんうん。
空気だったら暖かくなったら上に行くけど、海水っていうか、海の水だったら暖かいのは上の方が安定なので、
そうですね。はい。
上と下が安定状態になって、上下に水が混ざらない状態になってしまうと。
はいはい。
いうことで、 普段は、その、上の方だけ上下に移動できないようなやつは、深いところで、太陽の光があんまり当たらない中で増えないといけないのが、上下に移動できるような渦鞭毛藻類っていうやつがあるんですけども、はい、そういうやつは、そこの方で栄養分を蓄えて、で、上の方に移動して、上の方で、太陽の光を浴びると。
はいはい。
いうことで効率よく増殖できると。いう、そういうことができるので、もしかしたら、まあ、そういったこともあって、で、水温がある程度低くても増殖できるってなったので、もしかしたらそういうのが影響している可能性はあるのかなと、うん。
なるほど。
いうことなんですよね。
うん、
で、まあね、最初はあの定置網の鮭が主な被害だったんですけども、
はい、
だんだん、調べていくと、エゾバフンウニが打ち上げられているというのが見つかって、まあ、ウニも被害にあったと。
はいはい。
で、通常ね、ウニって 4,5 年で漁獲できるサイズに、まあ、成長するので、
うん、
今後 4,5 年は、まあ、影響が続くんではないかなと。
そうなんですね。
いうふうに見られてます。
ちなみにウニが被害っていうのは、どんな感じで被害を受けちゃうんですかね。その、藻類を、なんですかね、その赤潮の藻類を取り込んじゃうっていうことなのか。
そこもね、いや、はっきり分かってはいない。
そうなんですね。
ですよね。
なんか、もしくは、その、藻類の死骸が酸欠を起こしてとかってもよく聞きますけど。
ね、赤潮によるその被害っていうのは、まあ、大きく二つの原因があって、一つは、はい、当然、貝の、その、ね、プランクトンが毒性を持っているはい、はい、ということが一つと、
うんうん、
あとはもう一つは、死んだ、たくさん増えた後、急にバタバタと死んじゃうと。
うん、
で、死んだやつが海底に積もって、そこで、その死んだ赤潮プランクトンを分解するときに酸素を使って、海底で、酸欠状態になると。
はいはい。
いう、まあ、大きく二つに分けられると思うんですけども、今回のやつがどっちなんかと、
はいはい。
いうのが、なかなか難しいかなと思うんですけど。
そうなんですね。まだ分かってない感じなんですね。
うん。そう。ただ、結構、海底生活している生き物がやられかっているっていうのも
あって。そうなんですね。
で、あの、ウニもそうだし、あとね、巻貝の、まあ、粒かな、
はいはいはい。
があったり。
へ
え。あるいは、水深120メートルの海底で、
はい、
そのゴカイの仲間が死んでるっていうのも見つかってるんですよ。
へえ。120メートルですか。そう。
だからそれも、本当にその、関係あるかどうかもわからない
し。ですね。
うん。
確かに。ちょっと、うん。しっかり関係あるって、
うん、
証拠をつけるのは、結構難しい。
なかなか、かなりね、その、うん、調べるのは難しいことかもしれないんですけども、まあ、ただ今のところ100億円近いその被害が出てるんじゃないかなと、いうふうにされているんですけど、さらに増える可能性もあるんじゃないかと。
なんと。
で、まあね、当然地元の漁業者も、北海道だったり国に救済を求めているんですけども、はい、ただね、本州でさ、赤潮が起こってもさ、個別に補償などしていないじゃないかなと、ま
あ。そうですね、おそらくそうですね。
思うんですよね。はい、で、漁業共済っていうそういう制度もある程度、
うん、
あのね、あるんですけども、
はい、
ただね、もともと入れないっていう魚種だったり、入っていないっていう人もいて、
ああ、そうなんですね。
個別に、個人に補償するってことは、まあ、基本的にはできないはずなんですよ。
そうなんですね。
で、さらにもね、海の生き物って、養殖しているやつはまあ別なんですけども、無主物だと。
無主物。あ、誰のものでもない。
ものでもないよと、
はいはいはい。
で、無主物がいなくなっただけと。
ああ。
いうふうに考えられなくもないと。
なるほど。
ってなった場合、ね、保証って誰にするのっていう話になってきて、
ね、それに対しての保証ってよくわかんないことになりますね。
うん。そう。 なので、国や道っていうのは、まあ、そういった支援するにしても、例えば死んだ魚の処理費用とか、
うん、あ、はいはい、
赤潮プランクトンの調査をするとかっていうのが、まあ、メインになってくるのかな、という。うん、
そうですね。なんか、その例年だったらこのぐらい儲かってたけれども、みたいな感じのやり方はできないんですか？
できないよね。それはまあ、漁業共済っていうか、その本人も掛け金払って、あるような、そういう共済があるので、
はいはい、
そういうところでは保証されるかもしれないけども、うんうん、何もないところにその国がお金援助しますよっていうわけには多分いかないかなと。
へぇ、なんか最近、その、さっき鮭の定置がっていう話だったんですけど、
うんうん、
鮭って最近あんまり調子良くない。
調子良くないね。
じゃないですか、うん。そこにさらにこれって、そう。結構やばい感じなんですかね。
うん、いや、漁師も危ないしね、あとね、加工をする人たちって、
はい。
毎年、どれぐらいの鮭がまあ、この時期上がってくるだろうって考えてやってるわけやんか。
ああ、はいはい。
ってなると、もう、鮭が、処理っていうか、その、加工しない、その、物が入ってこなかったら、
うん、
その間、人をお願いしたりなんだりしてる間のものって、さばくものがなくなっちゃうわけよ。
そうですね。そうですよね。
したらもう完全に、いや、来年以降、鮭当てにできないぞってなるわけでしょ。
そうですよね。そしたら、まあ、そこにはちょっとお金はかけられないみたいな話になってきて、ってことですよね。
うんうん、じゃあ別のやつやろうかなってなるわけじゃない。ってなったらね、結構またそうなった時点でもう結構危ないというか、持続性っていうのが難しくなってきちゃって。
そうですね。鮭自体がもう、ちょっと。
そう。
取っても仕方ないみたいな感じにもなっちゃうかもですし。
そう。
って話ですよね。
次の年、そう。仮にたくさん取れても、
うんうん、
受け入れるところがなくなってきちゃう。
そっか。取ったけど、売れないみたいなんですね。
そうそうそうそう。いや、そんなのいら、うちもうさばききれないってなって、で、誰も買う人がいなくなって、値段だだ下がりとかね。
そうですよね。そうなっちゃいますよね。
うん。
へ、
うん、
っ
ていう恐れがあるので、本来ならね、まあ毎年のようにある程度、その豊漁、なくてもいいから、ある程度、コンスタントに取れるっていうのが一番いい、だけども。
そうですね。やっぱり、最初の話じゃないですけど。
そう。本当に平年並み。
はい。
だからなかなか平年並みってないんだよな。
ですよね。厳しいですよね、なかなか。
うん。うん、まあね、あとね、まあ、さっきのその、プランクトンの話じゃないけども、カキってさ、
はいはい。
その、被害に遭った海域でも、その、カキの養殖してるんだけども、カ、
う、
キ、
んうん、
に被害が出てない。
あ、そうなんですか。
うん、
へぇ。
で、カキってはまあね、陸に上げても1週間近く、その、生きていられるっていう。
そうですね、確かに。
ので、まあ、口を閉じて頑張ったのかもしれないし、
ああ、なるほど。
で、他の生きなものも、死んだ生き物、死んでない生き物っていうのがちょこちょこいて。
はいはい。
感受性が違う可能性があると。
ああ。へえ。
なのでね、まだまだちょっと分かってないことがたくさんあってですね、今後の情報にさらに注目しないといけないかなと。
ちなみにその、なんか赤潮のプランクトンって、まだの、うん、もう完全にいなくなっちゃった感じなんですけども。
まだ、12月中ぐらいのデータでしかないけども、はい、まだ完全になくなってはいないみたいです。
ああ、まだちょこちょこは残ってる
感じ、ね、ちょこちょこいるみたいです。なので、でもね、だいぶ水温下がってきてるはずなので。
そうです。まあでも、今年って、うん、その北海道もですけど、
うん、
こっちもずっと水温高かったイメージですね。うん、なんか、うん、よくわかんないですけど、理由は。これが、なんですかね、スタンダードになっちゃったら。
そう、困るよね。
困りますね。
本当に。ああ、ちょっとなんとか、海の環境みたいなのもですね、注目していただければなと。
そうですね。ちょっと。
いうふうに思います。ということでですね、まあ、今回は、まあ、この辺でちょっと終わりにしたいなと思うんですけど、はい、で、次回から、
はい、
3回に分けてですね、特別編をお送りしたいなと思っておりまして。
はい、特別編。
はい。ぜひ、お付き合いいただきたいなと。
そうですね。
いうふうに思いますので。
は
い。
私もまだ内容は聞かされておりませんが、特別編があるということで。はい。
はい。ということで、これから、また、3週間。
はい。
なるかな、はい、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
ということで、今回はこの辺にしたいと思います。では、また、来週お会いしましょう。さようなら。
はい、さようなら。